本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智博です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
今日はスカイプでの前友の会で1回撮って、本放送は初めてですね。
そうですね、
本配信ですね。
はい、友の会というのは本当ですね、はい、ラジオ友の会の、まあ、ちょっと、はい、有料課金放送なんですけど、今日は3月24日火曜日13時ちょっと過ぎたところですね。
そうですね。まあ、いろいろね、苦労しましたね。
ちょっと、本当は、昨日や、同じくらいの時間にやろうと思ったんですけど、ちょっと、いろんな事情で、スカイプが使えなかったりして、
パソコンにスカイプがインストールされてなかったのと、イヤホンマイクが、準備できなかった問題ですね。
そうなんですよ。で、なんて言うんでしょうね。iPhone ではスカイプできるんですけど、そうすると、イヤホンマイクを iPhone につなぐことはできないというね、なんかくだらないジレンマみたいな感じで、
はい。
今はでも、パソコンの MacBook にイヤホンマイクをつないで、やっています。
はい、はい。
なんかはい、あんまりこのスカイプ放送だと同時に喋るのがいいみたいなんですけど、大丈夫そうですか？
多分ね、前回よりはずっと大丈夫だと思います。
それだと良かったですね。
前回はね、友の会でやったときは、増野さんが iPhone で、はい、僕は Surface Go っていうタブレットパソコンで本体だけでやったんですけど、
はい、
今回僕は外部マイクを使ってデスクトップパソコンで使って喋ってますので、
なるほど。
前よりずっと状況がいいはずなんですよ。増野さんもイヤホンマイクだから。
なるほど。
ええー。やっぱ本体に備え付けのマイクとか、スピーカーって、
はい、
やっぱ外部の製品に比べるとずっと粗末ですので。
そうですね。
はい。
なんかでも、まあ、今、小泉さんは新潟にいらっしゃるんですよね。
そうなんですよ。
で、私は東京の増野書店にいるんですけど、今までこの一堂に会しての放送が贅沢なものだったってことを改めて思いました。
まあ、そうですね。
なんか、
これが、ね、はい。試算すると、うん、まあ、漫画教室って実際僕赤字でやってるんですよ。
ああ、そうですよね。
それを、ですね、大体、まあ、それでもいくらかはもらえるので、だけど、年間その上京費用をね、トータルで計算したら、大体40万円ぐらい浮く。
あ、赤字に？
そう。それを思うとね、ずいぶん楽にはなるんですよね。
そうですか。まあ、今ちょっとコロナの問題で、
はい。
まあ、強制的にもう教室がないってことなんですね。
そうなんですよ。3月中はなくて、多分4月もそうやんないような気がします。
そうなのか。なんか僕、小泉さんの、交通費問題は、だから、
はい、
教室の人数からして、赤字ではないことは疑ってたんですが、やっぱし赤字だったんですね。
そうなんですよ。だいたいね、15人くらいいるとトントンなんですけど、だいたい多くて5、6人ですので、すごい赤字なんですよ。
まあでも、漫画をやりたい人の人数からすると、5、6人っていうのは妥当だと思うんですよ、僕。
そうですね。そうなんですよ。教室もね、6人ぐらいがちょうどいい感じで回るんですよ。そう。僕のディスカッションを中心としたやり方だと、もう10人とか来るとね、困っちゃうんですよね。うん、
なるほどね。なので、本当は、マスの書店で教室やった方がいいんじゃないだろうか。
マスの書店でもそんなにお金は取れないですよ。
いや、ちゃんと取って、僕ずっと考えてることは、昨日ちょっと小泉さんと、まあ、スカイプで会議したんですけど、
あ、そうですね。
うん。まあ、なんて言うんだろう。このラジオ番組をね。
はい。
僕は仕事だと思ってやってるんですよ。
ええー。
まだお金にはあんましなってないけども。 で、まあ話してるうちに小泉さんに比べて僕の方が銭ゲバみたいになってきたんですけど、昨日話してたら。
ね、僕はね、聞いてもらえるだけでありがたいと思ってますよ。
うん、でもそれやっぱりね、僕思った。小泉さんってね、まず、謙虚な人なんですよ、まず。
いやー、まあでもね、増野さんの方が、まあちょっと言い方悪いけど、困窮してる。
あのね、困窮っていうか、あ、それもありますよ。すごく率直に言うと、なんだろう。今、紙媒体の仕事がほぼなくなってしまったので、あと、僕、小泉さんに比べるとね、
はい。
小泉さんは漫画というすごい、こう、お金を稼ぐジャンルにいるから、
はい。
ご自身は、こう、マイナーじゃないと思ってらっしゃるじゃない？
マイナーですよ。
うん。でも、ちょっと聞いてください。僕はね、短歌の世界にいるから、
はい、
短歌の世界での知名度は結構あるんだけど、それこそ若い人だったら、マスの高知で知らないのは潜りぐらいの知名度なのね。だけど、短歌というもの自体がお金を稼がない世界だから、
なるほど。
うん、基本的に、まあ、貧しい世界なわけですよ、とっても。まあ、稼いでる人もいますけどね、その先生とかして。
ははははは。
でね、僕、今だって一番お金ちゃんともらってる仕事って NHK のラジオなんだけど、まあそれだって大した額じゃないでしょう、言いませんけど、大した額じゃないんですけど、
はいはい。
NHK の単価を選ぶ、ニュースで単価っていうね。
NHK ジャーナル。
そうそう。それに、まあ月1回ぐらい呼んでもらってるのが、なんかこうちょっと今、あれですね、こう、小泉さんの方がハウリング起こしてません？
ハウリングはね、出てないんですけど、なんか良くないですか？
なんかそのそっちの音声を、なんかね、僕の声のね、残像が聞こえる。
ああ、そっか。ちょっとね、マイク、スピーカーがじゃあちょっとね、
近いの
か話します。うん、スピーカーが近いのかも。なんか指向性のある、マイクだって言うけど、指向性があんまりないってね、すごい評判なんですよ。ちょっとスピーカーを後ろに向けてみました。どうですか？
あ、だいぶ良くなりました。なんかその、自分の喋ってる虚しい発言が、ハウリングっていうか、はい、残像が残るから、そう、すごく悲しい気持ちで今喋ってたんですけど、まあそんな感じで、そのラジオは短歌を選んで喋る番組なんだけど、はい、ちゃんと仕事としてやってるからね、僕の中ではおしゃべりすることも別に上手じゃないけど仕事だと思ってるんですよ。
はい。
で、僕の中では文章を書くことの方がまだ敷居が低い、ハードルが低くて、
はい。
喋ることって結構頑張らないとできないことなんですね。
ああ、すごい自然にやってるかと思ってましたよ。うん、
全然楽じゃなくて、だから、自分でそれこそもっと YouTuber になろうと決めたのだから、毎日のように放送すればいいじゃないですか。はい、ホリエモンさんみたいに。それがなかなかできないのは、日記は毎日書いてて、こうね、ものすごい量の日記を書いてて、みんなが読み切れなくて困るっていうぐらいなのに
、
やっぱおしゃべりは結構、やっぱ小泉さんがやろうって言ってくださらなかったらやんなかったと思うのね。
はい。
だから僕の中では小泉さんに比べたら仕事意識が強くて、
はい。
あとはもう一個は単純に今、書く仕事が本を書くし書いても連載しても本にならないとか、小説も続き書けなくなってしまって小説バラに乗んないことになっちゃったりとかいうことが続いてるので、
はい、
僕としてはどんな仕事でもちゃんと収入にしていきたいという意識がとてもあるんですね。
なるほど。
だから話してるうちに本当になんか僕が銭ゲバで小泉さんはいやお金なんてなくてもいいんですって感じだったから、
はい。
まあ、でも僕もともと小泉さんのいいとこはそこだと思ってて、小泉さんってね、はい、全然ケチじゃない人なんですよ。
いや、ケチですよ。僕は、ね、すごいコスパばっか考えてますもん。
それはね、小泉さんの自己認識がそうなんだけど、だから、例えばパソコン買うときにね、
はい。
コスパを考えるっていうのは、すごく熱心な人だと思うけど、小泉さんって。対人的にいろいろやってるときに、お金のことをうちだく言わない人なの、小泉さんっていつも。
そうっすかね。
うん、言う人っているじゃないですか。だから別にその言う人のことを悪くも思わないんだけど、僕はね。割り勘の時とかに、いくらいくらって細かい人とか、結構こう、おごったりおごられたりってことにちょっと敏感な人っているんですけど、小泉さんはすごくそこが、まあ、どんぶり勘定なの、いい意味で。
損ぶり勘定は天ぶり勘定ですね、僕。お金の計算がね、コスパが好きだけどね、細かい、足し算とか掛け算が苦手なんですよ。
そう、そこがね、小泉さんのいいとこだから、この番組も最初からね、なんて言うんだろう、あんまりお金言わなかったりとか、
はい。
言うのもいいことだと思ってるし、あと、有料放送全部その嫌だっておっしゃってたのも、まあ、そうだろうなと思ったの。
だからでもね、増野さんが有料にするには、何にも僕反対は一個もないですよ。
うん。で、とりあえず、まあ、せっかくだから今、YouTube に1000人以上ね、はい、加入してくださったので、はいはい、今、1390人も加入してくださったんでね、チャンネル登録。
すごいすごい。
で、ちゃんと私が住所登録さえ終えればお金が入る予定なんですけど、はい、いつまで経っても住所登録が終わらないんですね。
はい。
なんかそれも、この Google に住所登録したいって問い合わせてその返事が来なきゃなんないんだけど、来ないんですよ、なかなか。なんかね、私が何か大きなことを過ちを犯してるのかもしれないんだけど、誰にも相談できないの、この問題は。その、周りに YouTuber がいないから、
はは、
住所登録どうやってるとか聞けないわけなんですよ。
で、
そのような、こう、すごく情報に弱い私がやってる以上、こう、いろんなことが多分不備が多いんだと思うのね。
はい。
で、申し訳ないんだけど、ほら、本と雑談ラジオ友の会も、
はい。
昨日、小泉さんと相談したのはね、なんか、最近加入した人、つまり先月は加入してなかった人が、今月だけ加入した場合、300円払って、過去のアーカイブが全部聞けてしまうのはどうなんだろうと僕は思ってて、
後から入る方が得だみたいな。
そうそう。後から入れば入るほどコンテンツが多くなることになるじゃない。で、それを指摘されたのね、リスナーの方から。
ずるいぞみたいな。
うん、その人は別にずるいとは言わなかったけど、後から入ったのに全部聞けるんですねっていう指摘があったの。
それは僕は本当に普通としか言いようがない。
そう。それで、ね、ただ僕昨日小泉さんの話して、結局小泉さんのね、まあ後から入った人も全部聞けていいと思うっていうので、
はい、
結局昨日夜戻しました。全部、後から入った人が聞けないようにしてたんだけど、今のところ。それを変えて全部、後から入って、今日から入っても過去の有料放送全部無料で聞けるようにした、300円で聞けるようにしたんですね。
そりゃそうですよ。
そう。ただ小泉さんが言うのはさ、サブスク的なものって Apple Music とかを参考にしてるでしょ？でね、僕が言いたいのはね、私たちは Apple Music じゃないってことなの。
ああ。
私たちはもっと弱小なものだから、
はい。
ね、人数の規模で考えなきゃいけないと思ってて、本ってさ、まず印刷部数が少ないと定価高くなるじゃないですか。
そうですね。うん、
ほら、アックスで出た本の漫画は普通の漫画よりは高いでしょ？そういうふうに考えなきゃいけないから、私たちは Apple Music じゃないんだから、その、はい、そんなに多くないリスナーの方で、しかし熱心なリスナーに支えられてるってことを考えると、
うん、
ある程度その金額をね、やり方わかんないですよ。例えば、あるポッドキャストをやってる人は、最初はポストキャストを無料で公開して、後でアーカイブを有料で売るっていうことをしてる人もいるし、佐々木ララ君とかやっているポッドキャストなんかは、まあ、ものすごく長い10年以上やってるから、
うん、
過去のやつを一つの、なんだっけ、こう、データ入れるやつ。
USB メモリー。
そう。USB メモリーのすごく可愛らしいやつを買ってきて、それに詰めたものを1万2000円で売ってるんだって。
はい。
まあ、それは、すごい数入ってるからっていうのと、まあ、記念品っていうこともあって、はい、可愛い猫の手の形した USB に入れたものを、しかも7人ぐらいだけにしか売んないんだって。っていうのでもさ、欲しい人は欲しいじゃない、7人だって。
そうですね。
っていういろんな方法を考えたときに、広く浅くっていうのが正しいのかとかずっと迷いがあって、
うん。
友の会も300円に一応したんだけど、
はい。
本当にその金額でいいのかはずっと迷ってるのね、私は。
いや、僕は絶対いいと思いますよ。
そう。ただ、これは小泉さんとやってるプロジェクトだから、小泉さんがそれでいいなら本当にいいと思ってて、で、何の結論の話になってるかって言うとね、これはね、 誰かそういうことにちゃんとうまく対応できる人が手伝ってくれないかなと思ってるの、うん、僕ずっと。
まあ、そんな都合のいい人物はいないと思った方がいいですよ。
まあ、そうなんだけど、なんかちゃんとさ、友の会ってこう、何人か入れるのね、その運営者として。で、はい、今僕と小泉さんが半分ずつ、その収入をもらってるんだけど、なんかそういうちょっとした細かいことに気づくような人で運営してる人が入ってくれたら、それを分けることもできるじゃない？こう、金額を。
まあ、分けるのは全然いいんですけど、うん、そんなめんどくさいことを、うちらがめんどくさいと思ってることを、わざわざする人がいるとはとても思えない。
たださ、今までだって私たちの音声をさ、音がちっちゃいから大きくするっていうのをやってくれてた人いたじゃない？
はい。
で、その方がずっと無料でやってくれたんですけど、
まあ、
その人とか、
ええ、
その人とかは、今ちょっと、ノートアカウントを聞いてね。
はい。
とりあえず、友の会には、まあ、無料で入っていただこうと思ってるの。
はい。
あ、今までのお礼もあるし。
ええ。
もしかしたら、それ以上の、こう、お礼すべきなのかなっていう迷いがあるぐらいなんだけど。
いやー、した方がいいですよ。
でそういうふうに、僕は、その、なんだろうな。もちろん、善意で支えてる、ことも多いんだけど、あと自分たちのできるようにしかやってないからクオリティ低いとこもいっぱいあると思うんですけど、なんかね、その、なんだろうな、
まあ、なんかもうちょっとクオリティ上げることを目指したら、うん、めんどくさくてやってらんなくなりますよ。
そうそう、だからめんどくさくないレベルで、なんかうまいこと、
ね、そんな親切な人がいても逆に申し訳ないし気遣いますよ。
まあね、まあそれもそうなんですけどね。ただ一応希望として呼びかけてみました。
はい、心苦しい。
なんかでもそこはね、僕自分の人徳のなさかなと思ってて。
はい。
その佐々木あらくんがすごく長年やってる、10年以上やってる。
はい。
僕たちだけが面白いっていうね。
はい。
ポストキャスト番組があるの。
ええー。
仁王悟さんっていう人と一緒にやってるんだけど。
ええー。
で、それとかは、もう、その、そういうことをやるようなスタッフが何人かいるのね。
その人、じゃあ誰か紹介してもらったら。
で、それは、その、もともとは、私がやってた、簡単短歌ブログっていう、
はい、短
歌投稿ブログにまず佐々木ララ君が投稿してくれて、
あは、
こんな仲間が集まってきた中の仲間たちでやってるのね、それ。
へえ。
だから、
あ、じゃあまたいつもの仲間が集まったら増野さんがいなくなるやつですか。
まあそうそう、まあね、その、もともと僕のせいなんだけど、そういうふうにララ君は人徳があるから、手伝う人たちが集まってくるんだけど、まあ本当に番組も楽しい感じだしね。
はい。
自分の場合は、なんかこう多分、ラジオ聞く分にはいいけど、近づくのやめとこうって思う人がいっぱい聞いてる番組だと思うの。
そうですか。
うん。で、そこの辺を、そう、その辺を僕は今見つめてるっていう話をしたかっただけです。
わかりました。
そう。で、まあ、ただその、昨日ね。
はい、うん。
ごめんなさい。昨日だから話したから、
はい、
ある程度方針は決まったので、そんな迷ってるわけでもないんですけど。まあ、とりあえず、その、今まで音を大きくするのをやってくださってた方は、友の会に入って、普通に、はい、聞いてほしいのと、
はい。
もしもなんか、こうしたらいいのにって思う人がいて、実行力ある方がいたら、あなたが入ってくれて、変えてくれてもいいよっていうことを一応、アピールはしておこうと思いました。
わかりました。さっき増野さんが困窮してるって言った意味をもうちょっと補足させていただくと、やっぱ増野書店とか、やっぱ高コスト生活をしてることが大きいと思うんですよ。
まあね、そうなんですよ。だからそれは僕自分のわがままだと思ってるから、だってその小平に家があるって誰も住んでないのに住まないわけでしょ？
そうですね。
そう。それはね、僕、昔からだって、そもそも自分で一人暮らししてた時から思ってましたよ。わざわざ小平に家があるのに、わざわざ一人暮らししてるっていうのは自分の贅沢だと思ってたし、僕貧しいアパート、風呂なしアパートとかに住んでた時期もあるんだけど、 まあ、それは自分の、まあ、趣味でやってるって思ってました。で、あと、まあ、その時点のことを報告しなきゃいけないんだけど、
はい。
一度、もう辞めますっていうふうに、まあ、友の会の有料配信では喋ってたんだけど、いろんな事情で辞めなくなりました。
あ、よかったですね。
はい。それは、やっぱり多くの人の力を借りてて、
はい。
マスの書店を利用する会っていうのを、
はいはい。
ノートっていうののサービスで、まあ、小さなクラウドファンディングみたいな仕組みが始まったんですよ、今度。まあ、サークルって名前なんですけど、3種類のプランがあって、少しずつこうお金をみんなが出し合うっていうサービスが始まったのね。
はい。
で、まあ、それで僕がやったのは、1万円のコースを5人、
はい、
5000円のコースを5人、
はい、
で、1000円のコースを人数無制限で集めるっていうのをやったら、まあ本当に1万円のコースも5000円のコースもすぐに埋まったので、
おすごい。で、1万円のコースがあるじゃないですか。
で、1万円のコースは小泉さんが以前笑った、
はい、
私が読んだ本にコメントを書いて送るってサービスだよ。
小泉さん、いらないと。いらねえって言ったやつ。
いいと思ってやろうと思ったら、小泉さんがそんなの誰も嬉しくないですよって言ったので。
誰もとは言わないですよ。僕はいらないって言ったんですよ。僕は人の意見を代弁することが好きではないですので、それはないです。
あ、でもその小泉さんがすごく笑ったので、はい、僕もついそうかなと思っちゃってたんだけど。はい、でもまあ考えてみたら僕にできることが少ないので、
はい、
その、とりあえず本を5人に送るっていうサービスが1万円のコースなのね。うん、まあ、それ以外にも、マスの書店を使えるとかいろいろあるんだけど、そのイベントできますよとか、あと、マスの書店の一角にあなたの本棚コーナーを作れますとかあるんだけど、
はい。
あ、ちなみにその5000円のコースがあなたの本棚コーナーを作れますっていうやつなの。
ええ。
1万円のコースは、その、下の安いコースのサービスは全部含まれてるのね。で、1000円のコースは単にあなたの単価を見ますよっていうだけのコースなんだけど、
はい。
で、今まで単価オンラインサロンってやって、単価オンラインサロンってのやってたんだけど、誰も人が来なかったから、まあ10人ぐらいはいたんだけど、まあ、
はい、
すごく濃密な場になっちゃったのね。ちょっとこう、能力の高くて才能のある人たちが集まった10人ぐらい集まって、ちょっと高度喋る場になっちゃったから、もうちょっと敷居を下げた場にしたくて、その、1000円コースを始めました。
なるほど。
まあ、その話をしたのはなぜかっていうと、まあ、それ書店ってやっぱり家賃も結構かかるし、まあ、運営が結構そこそこお金かかってるのね、その、
そうですよね。
コンテンツで住んでるわけじゃないから。
で
も、まあ、そういうふうに、まあ、それ書店を続けたいって方がそれだけいらっしゃって、私がちょっと、関わることで維持できるならぜひ関わりたいって言ってくださったので、みんなが。
はい。
ここまで言われたら続けなきゃと思って続けています。
おー、よかったです。
で、大家さんもすっごく驚くような、配慮してくださったので、
はい。
元の理由が、なんていうのかな、父が他界して保証人がいなくなってからなんだけど、
はい。
まあ、そういう様々なことをいろんな方法でクリアして、
はい。
皆さんのおかげで続くことができたので、
はい。
これからも、その書店で放送はしていくと思います。
で、はい。
で、このケースの話で、やっぱり、こう、たくさんはいないんだよ。5人はすごく熱心な方がいるわけ。
お
ぉ。うん。で、すごくちゃんと、その書店のことをものすごく愛用してくれてるわけ。
はははは
だから、そういうのが、私たちのこれからの仕事の、
はい。
なんていうのかな、考え方なんじゃないかっていうふうに、ちょっと僕自身は今思っていて。
まあ、増野さんはそうだけど、僕には当てはまらないですね。
まあね。そこで急に、自分とは違うっていうことをアピールする声です。
だって自分にそんな熱心な人なんているわけがない。
まあ、いますよ。何度も言って
るけど。増野さんは、人気者だから、いるんですよ。
何度も言うけど、小泉さんのデビュー、作品集を出したら読む人いっぱいいますって。
まあ、そんなの出し、一回きりじゃないですか。
いや、ノートで、今までの封印していたデビュー作とかを、はい、ほら、今さ、福光 さん、
はいはいはい、
重幸さんの奥さんが多分やってるツイッターアカウントがあって、ふみさんの漫画を写真に撮った、
フォローしてますよ、
うん、写真に撮ったものをこう載せてるじゃない。また僕の声の残像が聞こえ始めた。
はい、本当、さっきと状態は一緒ですよ。僕の声もね、ちょっと、跳ね返ってあるんですけど。
それはどうしたらいいんだろう。まあ、マイクのせい
で。まあ、僕がね、ヘッドホンを使えばいいんですけど、一応持ってこなかったんですよ。
なるほど。まあ、僕は今、イヤホンで聞いてるので。
ええー。
録音でも入ってしまってるのかな、その声は。
それはね、わからないですね。まあ、あんまり気にしないでください。
マップで聞きましょう。で、そうそう。いや、小泉さんのノートにデビュー作を写真に撮ったものをアップするだけで、
はい、
みんな読みたいと思うけどな。
そうかな。
人はツイッターに私も読みたいですってぜひ書いてください。
いやー、恥ずかしいからそんなこと言われても、対応しないですよ。
でもそれは例えばさ、本ってさ、まあ1万人とかそういう1000人とかね、
はい、
まあ3000人ぐらいが最低ロットじゃない。
はい。
でもノートとかだと別にそんなに多くの人が読まなくても、
うん。
どうしても読みたい人はいるわけなんですよ。
あはは。
なんかノートの回し物みたいになってるけど、
はい。
なんか僕ものすごく昔に読んだ。ネットで課金する方法を書いた本がすごく興味深かったんだけど、その方はね、女装小説を書く人だったのね。
女装小説。
男が女装して、
あ、女装するんだ。
っていう小説を書く人だったんだって。
あはははは
で。そんなに出版されるぐらいは読まれないんだけど、ネット課金すると絶対続き読みたい人がいるんだって。
へぇー。
なんか、まあ、小泉さんは別として僕はね、
はい。
ちょっと今までそういうふうに考えてこなかったけど、そう考えるべきじゃないかってちょっと今反省しているんですよ。
はあ。
ずっと商業出版で20年以上やってきたから、
はい。
未だに本は出していただいたりしてるからありがたいことなんだけど、なんか思うほど自分の考え方って、万人受けはしないし、短歌の世界では僕はメジャーな方だったんだけど、
はい、
全然自分の意見なんてメジャーじゃないから、
はい、
数が少ないけど熱心な人たちを大切にしようって思っています今は。
そうですね、そういう人は大切にしたいですね。友の会の人も大切にしましょう。
そうですよ。なので友の会、今入っても、来月入っても、たくさんのコンテンツが聞けますので、
はい。
なんかあんまり友の会って申し訳ないんですけど、
そうですね。
小泉さんはともかく僕はそういう風に課金してお金を取ってやりたいと思っているので、このクオリティでって言われちゃうかもしれませんけども、
まあ、ただね、本当友の会のありがたいのは、
うん、
だって無料だと、なんかこう、関係ない人も聞くじゃないですか。
そうそう。
余計なことを言って、なんか、やっぱちゃんとね、熱心にしてくれてる人にだけ伝えたいことってあるわけじゃないですか。
そうなんですよ。そのことですよ、私が言いたいのも。
あ、そう。
うん、もうね、もうだから何度も言うけど、僕の YouTube 動画で一番見られてるのは、職務質問動画なんですけど、もう本当にコメント欄が汚らしくて、あ、もうこういう人たちが見るもんなんだっていう気持ち？
ええ。でもそれが一番稼ぎがあるっていうか、もっとどんどん職質された方がいいんじゃないですかね。
あ、だからもうどんなひどいコメントされても、
ええ。
もうこの人は薬やってるようにしか見えませんとか言われてもね。でももういい。それでみんなが見てくれてお金が入るならと思ってるから、
ええ。
いいんですけど、
ええ。
なんかこの間もツイッターでついジャスラックのこと書いたら、
はいはい。
普段私に絡まないの人たちがすっごい余計なことをいっぱい言ってくるわけ。
へぇー。
いやーもうこういうのかって。だからみんなが興味持つことってそういうものなんですよね。
みんなそういう人たちはジャスラックは悪いって言うんですか？
ジャスラック悪いっていう人もいれば、ジャスラックの悪口は許さないぞ的な人もいるのね。
ジャスラックの味方がいるんだ。
そう。しかもそういう人たちが自分がジャスラックに登録すればまだしも関係ないんだよ。うん、それで僕のことを、
あ、いいですか？
うん。
安倍晋三とか自民党のあの支持率がすっごい高いじゃないですか。
うんうん、
うん。頭おかしいんじゃないかって思うんですけど、そういう人たちがやってんのかな。
そうね。でもさ、政治的な支持ってもうさ、説得不可能だよね。
まあそうですね。
うん、どんなにさ、目を覚ませって言ってもさ、
どんなひどい目に遭わされてるのか分かってないのかって思うんですよ。
まあでもそれは、お互いにそう思ってるんですよ、政治のこういう考えは。それは後で出てくる今回の課題本にもちょっとリンクするので伺いましょうね。で、
本当だ。
すいません、冒頭から延々とこの放送についてのなんか話になっちゃいましたけど、そういえば近況としては小泉さんはどうだったんですか？
あ、近況なんかあったっけな。いやー、そうですね、コロナで、熟成黒ニンニクを作って大量に作ってて、とうとうね、業務用スーパーで買ってきた安いニンニクを使い切ったんですよ。
はい。
それで、うちの裏にね、1が立つんですよね、391っていうのが、3と3と9のつく、19とか23とか、その日に農家が1を出すから、そこでニンニク買おうとしたんですよ。
はいはい。
で、久しぶりに行ったらもう店が全然なくて、もうすっかり高齢化とかでみんなやめてんだなってびっくりしたんですけど、そんな中でもちょっと八百屋さんがあって、おばあちゃんが売ってるとこ行ったら、なんかね、もうこれしかないわーつって芽が出てるニンニクをしかなかったんですよ。これでも食べれるよーなんて言うから、あ、じゃあ4つくださいつって、4つで150円だったんですよ。すごいちっちゃくて、ちっちゃい上に芽も出てて、これ大丈夫かなって思ったんですけど、で、それを今朝、新しくその入れ替えて炊飯器に入れようとしたら見当たらなくなっていて、なんかもしかしたらゴミだと思われて捨てられたのかなって思ってたんですよ。
うん、球根と間違えられて埋められたとかは？
それだったらね、繁殖するからいいんですけど、だからね、今ちょっと帰りにいよいよその業務用のね、中国産のニンニクとはスーパーで一玉68円とかなんですけど、
うん、
国産の青森産のニンニクは一玉168円だったんですよ、さっきスーパーで見たら、
うん、
ちょっとその国産のいいやつを今度は作ってみたいなって思って。
なんかもう多分リスナーの方が小泉さんのお家にね、いいニンニクを送りますよ。今小泉さんあれでしょ、炊飯器新しいの買って、
そう
炊飯器ですごく黒ニンニクを作ろうにはまってるんでしょ？
そうなんです。毎日ね、それを上下入れ替えて2層にしてやってるから、それが楽しくてしょうがないんですよ。
しかもすごい1週間とかかかるんでしょ？
2 週間、12日で作ることにしました。
すごいね。2週間もずっと炊飯器をつけっぱなしにしてるんですか？
ねえ、大丈夫なんですかね。
あれ、なの、保温みたいので作るってこと？
そう、保温状態にしてるんですよ。
ニンニクってそんなに長時間ずっと、熱を加えることでやっと美味しくなるんですか？
真っ黒になってね、ツヤツヤになるんですよ。
でも味は美味しいんですよね。
美味しい。
じゃあちょっと小泉さんのお菓子の小泉で調べると住所が出てくるから、新潟のお菓子の小泉宛てにいいニンニクを育ててる方がいたら、はい、
そうですね、育ててる方いたら熟成黒ニンニクをお礼に送りますよ。
そうですね。そのニンニクのくれたら黒ニンニクになったものがちょっと返ってくるみたいな、いいじゃないですか。
そう、ね、そうします。
ぜひそうしてください。
はい、そんな近況でした。
うん、いや、絶対小泉さんの聞いてる人だって、そういう人いますよ、ニンニクを送りたい人は。
ありがとうございます。
始めた頃によく、この番組は増野さんの番組でなく、小泉さんと増野さんの番組なのに、増野さんが喋りすぎだと思いますとかいうツイートがよくあったから、絶対小泉さんが、
さっきその話聞いてて、
はい、
マスノさんは仕事だと思って喋ってるってことは、うん、やっぱ僕がね、マスノさんに負担をかけすぎてるところはありますね。
いや、そんなでもないんですけど、僕、その、例えばさ、間違いとかをさ、訂正するじゃない、細かく。
そうですね。
あれはやっぱり仕事だと思ってるから、
あ、
間違えた情報をそのままにしちゃまずいと思って、一応毎回嫌だけど聞き直すんですよ。
なるほど。
嫌だけどってのはなぜかっていうと、自分のおしゃべりなんてその楽しいわけじゃないから。
そっか。
うん。あの、間違いチェックのために聞いてるわけなんですよ。
てっきり楽しくて聞き返してんだと思ってましたよ。
僕、自分の本も読み返さないんですね。
ええー。
本が出た後は。
はい。
だから世間のイメージと違ってそこまで僕自分大好きな人だと思われてるんだけど、そうでもないんですよね、実は。
そうなんだ、うん、前回友の会で動画を撮ったら、うん、マスノさんがすごい下からの顔になってて、
うん、
それがメルマガで屈辱的だって書いてたじゃないですか。
そうだってさ、もうすごい鼻の穴とかでさでなんかまたさ、全くその映像が疲れると思ってないでやってるからさ、
ね、
ものすごいひどいんだよね。
僕はね、てっきりその顔を見せつけてるもんだと思ってましたよ。
違いますよ。ただ、僕ね、自分の顔を下から煽った映像って YouTube にアップしてて、それはある、100万回生きた猫っていう映画があってね、そのトークの時の音声を撮るために、映像がどうでもいいから、こう、膝の上に置いて録音してみたら、顔が撮れちゃったことがあって、
はい。
それはもうひどい顔がずっと YouTube に載ってるんだけど、それは自分としては嫌だったけど、まあ、猫の映画の宣伝になればと思ってね、泣く泣く公開してるわけなんですよ。
ああ。
うん。なんか、そしたら小泉さんがね、やだやだって僕はメルマガに書いたら、音声だけにしてくださったので。
はい、あ、いや、それはね、初めからそうするつもりだったんですよ。最初の、こっちの仕事場のパソコンだとなぜか、うまく、ソフトで対応しなくてできなかったんですよ。
うん。ね、僕、映像に関しては、
はい。
人ってテレビとか見てると顔しか見ないの、服とか。
ああ、それありますね。
そう。なんだろう。自分がものすごくイケメンならともかく、鼻の穴とかが映ってる映像を見るとみんなそこしか目がいかなくなるから、まずそれも嫌なのね。で、NHK のテレビにずっと出てた時代があるんだけど、僕。スタジオパーからこんにちは。
はい、
出るたびに服のことしか言われないんですよ。
へ
え。昔ちょっとだけ付き合った女の子とからメールが来たりするわけ。この服は似合ってませんでしたとか。
うん。
そういうもんなんですよ、テレビとかって。考えてみたら、本当雑談ラジオって中途半端な映像を映しすぎてましたね。
そうですね。
今後やるときはちょっともう塞いでしまってカメラを消しましょうかね。
どっちでもいいですよ。
なんかなんとなく映した方がいいのかと思って映してたけど、本とかを。結局、耳で聞いた時に説明不足になっちゃうから、映像が見えない前提で喋った方がいいですね。
私、それはありますね。
うん、ちょっとその辺ね、ブレてたと思ってね、反省しています。
ああ。
映像が興味ないくせに。
じゃあ、そろそろ本の話題に行きますか。
そうですね。ちょっと僕、この番組でずっと喋ってたから、もう一つだけ報告しておくと、軽井沢の山小屋、父が残した山小屋を販売しようとしてたんですけど、今のところ、まあ、ちょっといろんな事情で手続きがまだ先になっちゃってるんだけど、
はい。
買ってくれる方が現れて、その人は僕の高校時代の同級生で、ものすごくよく僕の話に出てくる、マスノ君が文芸部辞めたなんて学会だって言った、岸君という人なんです。
よかったですね。
もう何度も喋ってるエピソードだから、過去のを聞き返してほしいんですけど、文芸部を僕が辞めた時にね、
はい。
学会だって言われて、僕が嬉しかったっていう話の、岸君が買ってくださることになったので、
ああ、文芸部の時も、増野さんの精神を助けて、今も別荘問題を助けてくれるわけですね。
家具もほぼ残したまま、そのまま使ってくださるということなので、
お
中身のこうガラクタは処分しちゃったんですけど、
はい、
ちゃんと岸君と僕で行って、あの、いる家具といらない家具を分別して、
うん、
残ったもののいらないものは、なんかすごく若くて素敵な男性と女性が来てくれて、
うんうん、
会ってくれました。
ああ、よかったですね。
なんで、ちょっと今、手続きができないのは、ちょっと、母が今、ちょっと面会謝絶なので、手続きができないんですけど、まあ、その話は詳しくはしませんけど、まあ、それが終わったら、コロナがちょっと落ち着いたらね、それで手続きをしようと思っています。なので、皆様ご協力ありがとうございました。
はい。
他にも希望者が3名ぐらいいらっしゃったんだけど、すいません。その、決まってしまいましたので、よろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。
はい。ということで、今回の課題本は、
そうですね。
2つあるんだけど、1つ目が、
はい。
バラは修羅場で生まれる。
ノンフィクションの方ですね。
はい。
笹尾奈美さんって読むのかな？
はい。笹尾奈美さんで、
笹尾奈美でした。
あ、失礼しました。笹尾奈美さん。笹生奈美さんで、バラは修羅場で生まれる。
はい、こちらからいきましょう。
はい。70年代少女漫画アシスタント奮闘記。
そうですね。
イーストプレスから出ています。
表紙が、その、リボンのコミックの、パロディーになってますよね。
ね。まあちょっとサイズはでかいんだけどね。これはまあ読んで字のごとく、70年代少女漫画アシスタントをしていた方が、
はい。
レジェンド漫画家との交流とかアシスタントの経験を漫画にしたものです。
このご自身もね、漫画家としてデビューしたり、本も出してるのかな？
そうですね。ペンネームを書いたりして、うん。
とにかくその、三内鈴江先生や、大御所たちのアシスタントをいっぱいしていたっていうエピソードが中心ですね。
そう。で、ガラスの亀の無一鈴江先生とか、あと倉持房子さんとか、まあ、あと三原淳さんとかね。
はいはいはい。そうですね。
小泉さんは、この辺の漫画家さんは好きな人たちいました？
僕はね、大島由美子さんのすごいファンなんですけど、大島先生出てこないかなって思って読んでたら、ちょっと出てこなかった。
でも出てこないですね。
そうそう、ガラスの仮面はね、途中まで読んで、すごい、楽しんで読みましたよ。
僕、ガラスの仮面は結構ハマって、僕は運動落ちって小説があるんですけど、
はい。
それの主人公は最初自殺願望があるんだけど、ガラスの仮面の続きを見たくて、自殺を踏みとどまるっていう話なんですよ。
永久にほぼ死ななくて済みそうな勢いですね。
いや、もっといろんな事情が絡む話なんだけど、ガラスの仮面の先が読みたいからまだ生きてよっていう風に描いたのね。
はい。
まさか、未だにガラスの仮面が結末まで描けてないから、
そうなんですよ。だからね、妻がすごいファンで、本が全部あるんですけど、
うん、
完結したら僕も頭から読むぞって思ってたら、全然完結しなくて、いつまでも読めない。まあ読めばいいんですけどね。
うん。僕、だから、ちょっと演劇に興味あったりするから、ガラスの仮面はもう、演劇興味ある人はみんな読んでる漫画なんですけど、
はい。
うん。そのね、三内先生がだから推薦文を書いてるんですよね。
そうですね。
うん。なんかだから、
はい。
あと時代も感じてね、今こんなハードな仕事の仕方したら、ちょっとダメですよね。
そうですね。労働法制に引っかかりますね。
うん。
でも凄まじいですよね。15分だけ寝るとかね。
うん、もう、ちょっと人間じゃない暮らしぶり。
そう、若い時だからできたみたいな。
ねえ。
そんな、僕もね、漫画家の端くれですけど、前にね、杉村真一さんに、徹夜とか大変だよね、つって言って、あ、そうですね、もう徹夜したら、徹夜する日は夕方まで寝てますって言ったら、それは徹夜じゃないって言われましたよ。
なんか、漫画ってでもさ、連載ペースが間違えてるよね。
そうですね、週刊でやるもんじゃないですよね、
うん。うん。月刊だって結構大変だと思うんですよ。
あ、僕月刊はね、月刊で一本やるのが一番ちょうど良かったです。すっごい気持ちよくできました。
うん、ちょっと人間のすることじゃないよね、週刊連載はね。
そうですね。だってさ、月刊で漫画連載できたらどんなに仕事が、あ、生活が楽になるかって今思っちゃいましたよ。
自分がでもさ、全部絵描きたい人は困りますね、一人で描きたい人は。
僕一人で描いてますよ。
うん、なんかだって人の絵が入るの嫌な人っていないのかな。
そうですね。
そんな人はもう漫画家を諦めるのかな。
まあ佳作になっていくんじゃないですかね、まあ、
高野文子さんみたいに。
そう、
うん、なんか、ねえ、大変だなと思って、漫画。この人、だから、明るい人なんだと思うけど、エピソードが一個一個明るいですよね。
そうですね。うん、だからね、絵も明るいし、読んで楽しいんですよ。
なんか、恨み節のこととかないしね。
全然ないですね。うん、あと、すごい反省してるところが面白かったですね。ね、
なんか、三内先生のさ、後ろで、ペン入れするところ後ろから見てもいいですかってさ、どう漫画家としては。
そんなたまったもんじゃないですよ。
ね、普通に考えたらさ、地獄のようだよね。
増野さんが、コラムとか文章書くのを後ろで見てていいですかみたいな。
ね、なんか嫌ですって言いたくなるよね。
そうですね。あ、でもね、あれですよ。デザイナーさんで僕の本のデザインしてもらってる、井上のりひとさんっているんですけど、
はいはいはい、
井上さんはね、僕とか編集者さんが横にいるところでバババってデザインをしていくのが、
うん、
なんか得意なんですよ。
緊張感がある中で 見られてる方が仕事するみたいな人なのかな。
そうですね。そう、なんかあんま帰るって言い出しにくくなる。
いやー、あとさ、同期の漫画家さんとの交流が楽しいんですよね、この漫画ね。
あ、そうですね。うん、本当に当時、この時代はアシスタントがすごく少なくて、みんなでこう調整し合ってるんですよね。
うん。その辺がまたね、今だとそんなこと、まあ、アックスとかはあるのか。
アックスはね、大体みんな一人で書いてますよ。
うん。僕がこの本で、へーと思ったエピソードはね、
はい、
倉持房子の漫画で、はい、バンドの名前をこの人が提案したら採用された話、ね、それいいなと思って、だってもう書いちゃってて印刷も進んでたのに止めてバンド名変えたでしょ、
ね、
ちょっとこれドラマチックでいいよね。
それだって言うんですよね。
うん、最初はブルーアップルっていう名前にしてたんだけど、ちょっと気に入らなくて、したら本当は最初はランマルバンドにしたかったけど、実在する藤丸バンドに過ぎてるからって迷ってたら、
うん、
このアシスタントの方が、うん、ランマルダにしちゃえばって言ったらね、全部それに差し替えることになったんだよね。
うん、
で読んでましたよ、この漫画。わずか、
本当に、
うん、わずか一小節のラララっていうシリーズもなんだけど、うん。
そうなんだ。
そうそう。
あと、階段をやたらするんですよね。
おう、まあ、三内鈴江さんよく階段書いてるしね。
ああ、妻もね、読んでてすごい大好きな階段のエピソードがここに載ってて、すごい喜んでましたよ。
あ、どの話？なんかさ、
どれかな、
やっぱみんなで階段話してるうちにさ、漫画家で勝手に書いたりしちゃうんだよね、それをね。エピソードをね。
そう。
あと僕はね、三原、うん。
はい、僕自身読んだことがないので、あ、これかな、黒百合の系図かな。
ああ、読んだことある、読んだことある。
あ、面白いですか。
結構流行ってたんで、学校でね、回し読みが流行ってました。
1977年に小学生の頃じゃないですか。小4とかですよ、我々は。
でももっと後にじゃない？後にその昔の漫画として？
なるほど。
うん。高校生じゃないか。でも中学とかか。
うん、
中学の時とか流行ってたと思うよ。結構。
ええ。
あと僕、三原淳さんが好きで、はみ出しっ子はすごく好きな漫画なんだけど。
ええ。
うん。まあ、男ではみ出しっ子好きな人ってすごく少ないんだけど。三原淳さんのこととか出てきて。
ええ。
面白く読みましたよ。
おお。
まあ、どれだけこういう漫画家に思い出があるかによっても違うのかな、この本は。
そうですね。ほぼ僕はね、三内鈴江先生のガラスの仮面以外読んだことないエピソードでした。
なんか、まあ、あと同時代を過ごした人たちだよね。リアルタイムでこの時の漫画読んでたりとかするともういろんなことを思い出すんだよ
ね。いや、もうたまんないでしょうね。なんか読者に目線が近いじゃないですか。
うんうんうん、
だから同じそのどなんかこうインサイダーとしてのなんか読者に近い立場みたいな。
あと名作を手伝ったせいでずっと自分の手伝った汚い部分が気になってしまうとか、ちょっとグッとくるよね。
背景でふざけちゃうとかね。
見るたびにここがちょっと汚いなとか思ってるわけじゃない。
後にそれを謝るんですよね。
うん。そう。なんか、ガラスの仮面は自分が生きてるうちに終わるのかな。
そうですね。まあ、完結しなくても読んだ方がいいですね。読もう。
うんうん。なんかね、ちょっと最近書かれてる部分は時代背景がおかしくなってて、
はい。
だって昭和の話だったはずなのに。
そうですね。
時間の流れ方が変なんですよ。
ともすりゃ昭和40年代とかですよね。
うん。でも、今につながるっていうか、ガラスの仮面メソッドってあって。
はい。
観客たちが説明してくれるのね。あれは、なんとかしている姿が、こういう風に見えているが、とかって解説してくれるのが。
ああ。
美味しんぼとかもそうだけど。
はい。
なんか、関係ない第三者がうまく解説してくれることで、その演劇がいかに素晴らしいかがわかるみたいな。
バンドの漫画とかそうですよね、うん。
そういうのの走りじゃないかな、きっと。
なるほど。
スポコンなんですよ、基本的に。演劇がテーマなんだけど、スポーツ根性。
はい。
漫画みたいなところがあるから。
ええー。
面白いんですよね。
ははは。は。
うん。
三内鈴江さんが、なんか新興宗教にハマってた時期の漫画読んだことありますよ。
ああ、今も別にハマってるんじゃないんですかね。
そっか。なんかすごい、この世の中には汚いものばかりだ、つって、何も食べられない、つって、冷蔵庫バカって開けたら、リンゴだけすごい輝いて見えるんですよ。それを食べるみたいな。そんな場面が印象に残ってます。
ああ、なんかでも、漫画家さんは自分の世界を作るから宗教とは親和性があるのかもね。
そうですね。
まあでも本当におしゃべりで全部言っちゃうと皆さんの読む楽しみがなくなっちゃうから言わないけど、
はい、
いろんなね楽しいエピソードが載った本で。
そうですね。
うん。よかったです。でもきっとこの人続編っていうかもっとあるよね、エピソードきっと。
そうですね、うん、なんかこの漫画もすごく久しぶりに描いたみたいな、あ、32年ぶりに漫画を描いたみたいな書いてますよね、
うん、イーストプレスはそういう人を見つけてくるのがうまいね。まあ漫画家さん自身が近づいてくるのかもしれないけどね。 前読んだほら男性の漫画家で同じようにこう過去のことを振り返るような漫画って結構暗かったりね、恨み節だったりするじゃない。
なんだっけ、牧健二さんでしたっけ、
なんかね、ジャンプかなんかで
そうそう
売れてたけどみたいな。
ええー、
やっぱそういうなんか男性がすごく一線で売れてたはずなのにいろんなことでつまずいちゃったみたいな話って結構書きがちな気がするのね、漫画家さんって。
はい、
一冊の本じゃなくても短編レベルでは結構みんな書いてる気がするんだけど、なんだろうね、この明るさっていうかこう失敗談を書いてても明るい感じ。
そうですね、
なんか本当にこの時の仕事のこととかも失敗と思ってないだろうし、反省はあっても悔やんでない感じがするし、
はははは
ね、なんかその創作することの喜びに光が当たってるところがいいと思いました。
そうですね。
うん、漫画って、うん、どんな人に聞いてもすごく嫌なエピソードってあるんですよ。編集者がこんなにひどかったとか。
あるある。
うん、だから絶対嫌なこともあったと思うんだけど、そうじゃないところでこれだけ楽しませるように書けるってすごいなと思いましたよ、僕は。
そうですね、
うん、まあそんな感じでしょうかね。
はい、ぜひ皆さんお読みください。とても楽しい、
うん、漫画結構平積みされてるよね。
あ、本当に、うん、僕はAmazonで買いました。
バラは修羅場で生まれるでした。イーストプレスから出てて、佐藤奈美さんですね。
佐藤奈美さん、70年代少女漫画アシスタント奮闘記。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ、続いてもう一冊、フィクションの方です。
はい、これは、どうして読むことになったかの経緯を言うと、
はい。
この人の、作者木村雄介さんって、
はい、
天空の絵描きたちっていう作品が話題になったんだけど、
ええ、
それが話題になったのはなんかほらコメンテーターの方
なんだっけ、名前が
出てこない。古市さんだ。
あ、古市のりとしさんかな。
古市さんが書いた小説。
芥川賞候補になったんですよね。
もう候補になった作品で、古市さんの作品の参考文献として挙げられてたのが、天空の絵描きたちで、
はい。
天空の絵描きたちの方がよっぽど面白いってみんなが選考員が言ってて、
そう。
だったらそっちを候補にすればいいじゃないとみんなが思ったと思うんだけど、それは候補にならなかったんです。
はい。
そしてその次に書いた、幼子の聖戦っていう別の、まあ、中編小説が、
はい。
候補になって落ちてしまって、
はい。
で、その、さっき言った天空の絵描きたちと幼子の聖戦がくっついて一冊になりました。
だから本のタイトルが幼子の聖戦です。
はい。で、今回ちょっと二つ入ってるので、
はい。
二つの小説の話をしなきゃいけないんだけど、
ええー。
兄弟作の幼子の聖戦の方は、
はい。
ネタバレをして喋った方が面白い小説なので、
ああ。
申し訳ないけど、ざっくりだけ感想言ったら、友の会にしようかなと思ってるんですけど、はい、いかがですかね。
あ、いいと思います。でもね、幼子の聖戦すごい面白かったですよ。
そう、面白いんですよ。で、僕、たまたまそういう流れでこっちを進めたんだけど、
はい。
多分芥川賞取ったやつよりもこっちの方が私たちが話すには向いてたよね。
へえ、そうなんだ。
なんか読んでたらこれ小泉さんが好きな小説じゃないかと思いながら読みましたよ。
いや、すごい好きでしたよ。バレた。好みがバレた。
なんかね、ものすごくこれ小泉、逆に言うと小泉さん小説書いたらこういう風になるんじゃないかなと思って読んだ。
いや、すごい面白かった。もうワクワクしましたよ。
うん、なんかだから逆かえって僕、天空の絵描きたちに期待してたんだけど。
あ、僕もです。
そっちは結構あっさりした小説なのね。
や、天空の絵描きたちはね、なんかあんまり面白くなかったです。言っちゃ悪いですけど、あのね、主人公が女性なんですよね。
語り手がね。
そう、語り手が、そうですね。それで、なんか、あんまり気持ちが伝わらない、なかったです、僕には。
なんか、僕の印象はね、その、ビルの窓拭きっていう仕事を、説明するのにすごくページが割かれてるから、
そうですね。
あんまり出来事は起こんないんだよね。
そうそう、そうなんですよ。あとね、
短い話だよね。だから、実際の中に比べたら。
時系列としては短いですね。
うん。あとさ、これちょっと、これから読む人がいるから、曖昧に言うけど、きっとこうなるんじゃないかっていう通りになるんだよね。
ああ、僕はね、それは全く思ってなかったので、
うん、
びっくりしましたけど、でも、物語としての面白さはあんまり感じないんですよね。
ね、僕、この一冊通して読んだ時の感想をざっくり言うと、この著者の方すごく小説面白いんだけど、エンターテインメントの方に行った方がいいと思ったんですよね。だから直木賞とかの方に行った方が、芥川賞じゃないんじゃないかと思って、そうしたらね、同じことを、小谷夏志さんが、
はい。
週刊読書人の連載の、連載っていうか、週刊読書人で毎回芥川賞のことを語り合うんですけど、その中でおっしゃってました。
あ、本当に。
うん、あの、直木賞の方じゃないのって。
ええー。
僕もね、同じこと思ってたから、
おう。
だってこの、天空の絵描きたちって、主人公は女性で、
はい。
ある時ちょっとこう、窓を拭いてる男性を見て、
うん。
かっこいいなと思ったことをきっかけで、ビルの窓拭きの仕事を始めるんだけど、
うん。
いろんな、仲間たちと交流しながらちょっとある事件が起きちゃう話なんだけど、
うん、
もっと長かったら違うと思うんだよね。
お
ー。で、ちょっと恋愛も描かれるんだけど、それの展開もそんなに展開しないじゃない。
そうですね。
で、ただ僕小説としてはすごく面白いと思ったのが、その、ちょっとみそっかす的な人が出てくるんですよ。窓拭きができなくて下で見張るだけの人。
はいはい。いじめられるんですよね。
そう。それは僕は自分がそれだと思、その人だと思ったのね。もし自分が窓拭きの仕事しなきゃならなかったら、多分そういうポジションにいると思うんですよ。
うん。
窓拭きはできなくて、下で見張るだけ。
うんうん。
あの人の存在が良くて、
うん。
で、この小説ってずっと女性の視点で描かれてるのに、時々視点が変わるんだけど、
うん。
その、みそっかすの視点になるとこもあるんですよね。
うん、
だそれが僕、あ、なるほどと思って、あ、興味深く読んで面白かったんだけど、
うん、
もっとこの人たちの出てくる連続ドラマ的な話にした方が、
うん、
いいんじゃないかなと僭越ながら思ってしまいました。
なるほど。
うん、だからもしかしたらその古市さんの小説は同じ物体設定だとしてもそっちの方が小説としては展開があるのかもしれないと思ったので、機会があったら読んでみようと思っちゃいました。
あ、僕もそう思ったんですよ。古市さんが、の方、引き合いに出されて、そんなに、ダメなのかなって思って、
で、
気になったんですよ。
さっき話題に出した週刊読書人の小谷夏志さんの、はい、その、まあ、倉本さんという方との対談なんだけど、
うん、
それは今ウェブでも無料で読めますので、
うん、
私がツイッターで、あげときましたんで見てみてください。
はーい、ありがとうございます。
ルイチ君が泣いた赤鬼作戦で、
はい。
自分を悪者にして、
はい。
自分を悪役にして、この小説家木村さんを浮上させたっていうふうに小谷さんは言っている。
はい、わー、かっこいい。
まあ、そういう作戦があったとはとても思えないと否定されてるんだけど、倉本さんには否定されてるんだけど、でも実際問題はそうじゃない。古市さんが紹介したから、
はい。
古市さんが叩かれたけど、この人が浮上したと思うのね。
そうですね。うん、でももともとこの天空の絵描きたちも文芸誌で発表されてるわけじゃないですか。
うん、
文学界
そう。
2012年10月号に、あ、でも随分前なんですね。
そう、だから全然注目されないまま埋もれてたんですよ、この小説。
あ、本当だ。それから、幼子の聖戦が19年で、7年も経って
る。7年も経ってる。
その間は、どんなことされてたんだろう。あんま本も出てないのかな。ね、
だから、
あ、でも、結構ずっと活躍してらっしゃる、スバル文学賞を2009年に取ってますよ。
あの、みんなが知らない場合には、コツコツずっと書いてらっしゃるから、期待されてる作家なんだと思うんですけど、もちろんそれで生活されてるって感じじゃないと思うのね。
はいはい。
でも僕、その、スバル、小説スバル、スバルと小説スバルっていうのがあって、スバルが文学の方で、
はい、
小説スバルがエンタメなんだけど、ちょっとその、小説スバルの方で書いたらいいんじゃないかと、正直、すごく素直に思って、
おほほほほ。
なぜかというと読み物としての面白さとか分かりやすさとかがすごく得意な気がしたんですよね。取材して書いてるし。
もともと働いてたんじゃないんですかね。
いや、多分ね、本人の経験じゃないんだよね。
そうなんだ、うん、てっきりそういう業務についてる人が書いたのかと。
分かんない。それはちょっと明かされてないけど、まあ、ツイッターにいらっしゃるみたいだから、なんかそういうことも探せばわかんのかな。僕でもこの天空の絵描きたちでさ、まあ、具体的に言わないけど、主人公の女の子とね、
はい。
主人公の女の子がちょっと好きな男の人の一緒に接触するシーンがあるじゃない。
はい、はい、はいはい。
あそこが結構好き。
あ、僕もね、興奮しましたよ。
そう、それが、その、多分みんなが思う接触じゃないんだよね。
ああ、そうですね。
それかっていうようなやり方で接触するところが、その人の持ち味っていうか、でずっと気になっちゃうよね、そんなことされたら。
そうですね。
ね、でね、その、僕ね、この小説読んで思い出す自分のエピソードがあるんだけど、話していいです？
はい、どうぞどうぞ。
あの、小泉さんの苦手なちょっと二丁目関係の話になっちゃうけど、
あ、はい、どうぞどうぞ。
ちょっとその辺は心を閉ざして聞いてください。
わかりました。
僕昔ね、
はい。
松野浩一の顔が好きっていう人がいたの、ホームページ作ってる人で。
おお。
その人はゲイの方なんだけど、
ええ。
ものすごく有名な俳優さんとか、
はい。
スポーツ選手とかと並べて、
はい。
なぜか松野浩一が好きって書いてたの。
ええ。
で、もう圧倒的に他が有名人で僕だけ無名なのね。
はいはい。
で、エゴサーチでそこのページたどり着いたときに何だろうと思ったんだけど、その人は僕の本を読んだことがないんですよ。ただ、テレビとか見て顔が好きだったらしくて、録画したりしてずっと見てるって言われたことがあるのね。
え、何が見てる？
録画した姿をずっと見てるんだって。
そうなんですか。ははは。
で、まあ、ひょんなことからその人と僕は会ってしまったんだよ、一度。その人がやってる、お店やってた、なんか、バー店やってる二丁目のバーに行って、したらその人だったんだけど、まあ、友人に連れて行かれたんだけどね。
はい。
ただ、すごい口説かれたんですよ。
ははは。は、
痛いことしないから、ちょっと気持ちいいことしてみませんか、みたいな。
はあ。
で、もちろん僕、断ってしまったんだけど、
うん。
その方がさ、ガンで亡くなっちゃったのね。で、その時に僕、いやもう、だいぶ前なんだけど、
はあ、
その人、まあ、ミクシーでも繋がったんだけどね、のうちにね。
ははは。
で、その、多分ね、世界で一番僕の顔が好きだったと思うの、その人。僕、別にさ、その、有名な俳優さんとか、スポーツ選手に比べて、ちっとも顔良くないと自分で思うんだけど、なんかその人の顔だったみたいなの。なんかこう、わかんないじゃない、人の好みって。
そうですね。
で、そんなに口説かれたこと人生でないわけね、男だし。あります？小泉さん、そういう感じで顔が好きで、気持ちいいこと。
一切ないですよ。
かと。で、僕、小泉さんが思うほどは、そんなに、こう、ど真ん中の、 こう、芸的な行動はしてないので、小泉さんが思うほどはしてないのね。
はい。
だからその時も断っちゃったんだけど、
はい。
本当に癌で亡くなった時に、あ、だったら一回ぐらいね、そこまで熱くアプローチしてくれたのに悪かったなと思ったっていうことを、
うん、
この小説読んで思い出したってことを、
うん、
皆さんは本を読んだ後に思い出してください。
なるほど。
うん、多分読むと、マスノさんの思い出、その話が絶対頭からこびりついて離れなくなると思います。
へぇ、
そういう意味でもそのシーンが好きだったんですけど、
はい。
でも多分この小説一冊読むと、小泉さんは絶対幼子の聖戦の方が好きだよね。
そうですね。まあ、ただね、僕でも、前からビル吹きの仕事に対する憧れはありますよ。
ああ、まあ、かっこいいよね。
いやー、そうなんですよ。僕ね、あんまり高度症、恐怖症じゃないんですよ。
うんうん。
だから、まあ、ねえ、ちょっと本気で、面接っていうか、昔ね、フロムウェイとか見て、どうしようかな、一回ぐらい行ってみようかなって思ったことあります。
うん。まあ大変そうな仕事なんだよね。
そう。ああ、こういうの読むと、ああ、や、若い時やっときゃよかったなって、まあ年取ってからやってもいいと思うんですけど、
うん、
本当に思いました。
でも確かにさ、若者でさ、
うん、
ちょっと体に自信がある人だったら、
うん、
かっこいい仕事だよね。
そうなんですよ、
うん。で、結構女の子が多いんだよね、この職場ね。
え、そうなんだ。あ、この本の中で？
うん、この本の中では。
そうですね。
割と女の子が何人か出てきて、で、あと性格もいろんな人たちが出てくるの。ちょっと嫌味な男とか、
そうですね。
うん。で、あとやっぱちょっと、
ね、ちょっとね、人数が多くて把握しきれない、しづらいところありましたよ。
ありましたね。それはありました。で、
名字、
でも、
だから、名字でみんな言うじゃないですか。うん、せめて、女の子は下の名前にするとか、してくれたらなって思いました。
うん、なんか、あとさ、小春さんって人が主人公なんだけどさ、
ええ、
小春はってずっと書いてるのに、時々彼女はって出てこない？
ああ、そういうの、混乱もあった気がします。
うん、で、あと、小春って言いながら、小春じゃない人の視点も、ちょっとだけ出てくるんだよね。
そっか。
だからそこは不思議だなと思って読みました。なんか考えがあるのかもしれないけど。
そう、だからね、今さっきその奥付けのとこ見てて、幼子の聖戦が7年後に書かれたものだって読んで知って、うん、あ、だからこんな、だから達者になってるのかなって思ったんですよ。
かもしれない。だから、天空の絵描きたちはシンプルな話だよね、とっても。
そうですね。
うん。あらすじを説明したらすぐ終わっちゃうもんね。
そうですね。
でもその、要となるのが僕たちが喋ったその一瞬の接触のシーンだと思うんだよね。
確かに。
あそこがポイントで、あそこがもっとこう違う形だったら、この小説ってすごいベタになっちゃうから、そこがこの命だなと思って、でも好きでしたよ、そこ。
そうですね。
うん、で、ちょっと幼子の聖戦の方はネタバレを喋りたいから、ちょっとだけ喋ると。
はい。
なんかさ、でもどっちもタイトルが分かりにくいよね。
それはね、ほんと言いたかったんですよ。これじゃあ、芥川賞は取れないぞって思いました。
だってさ、天空の絵描きたちもさ、そんなに素敵じゃないじゃない？タイトルとしては。
あんまりね、ピンとこない、その、内容と、リンクがね、感じられないんですよ。
ちゃんと説明はされてるんだけどね、なぜこのタイトルになってるかのが、うん。で、幼子の聖戦もさ、幼子じゃないんだよね、出てくるのがね。
そうですね。
幼子のような気持ちになったっていうところが、ちょっと宗教的なことなんだよね。
そうですね。
あとさ、聖戦、だからタイトルをもっと面白くすればよかったのにね。
うん、あと、それこそね、天空の絵描きたちも全然ピンとこないんですよ。
うん、そう、僕もそう思
った。説明が中にあったんですけど、それを僕はね、絵と感じることが、これ読んでて思えなかったんですよね。
まあね、ちょっと、無理やりだよね。で、幼子の聖戦は、
はい。
最初のワンセンテンスがちょっとわからなく書いたって抽象的な文章なんだよね。
あ、そうでしたっけ、うん、
冒頭部分。
あ、冒頭部分、そうですね。
そう、それが最後まで読むと、ああ、なるほどってわかるんだよね。うん、
ああ、僕ね、最後まで読んだら、冒頭のことなんか何一つ覚えてなかったですよ。
いや、最後まで読み終わってから冒頭に戻ると、ああ、それを言ってたんだって思うの。
そっか、う
ん。あの、なんかプロローグ的な感じで出てくる文章があるんだよ。
はい、
それがすごい抽象的で、うわ、苦手だな、こういうの続いたら読みたくないなと思ったんだけど、
そうそうそうそう。
ところが、ちゃんと1ってところが急に話がわかりやすくなって、
そうですね。
まず主人公の男が44歳なんだよね。
はい。
44歳といえば私は芸人活動を始めた時なんだけど、
はい。
普通は44歳で芸人活動を始めないから、
うん。
もう新しいことを始める年齢ではないわけですよ。
うんうん。
で、この主人公は、村のね、村の政治家なんだよね。
うん。うん、そう、議員なんですよね。
そう。で、その田舎町だから、
うん、
もうなんかそのすごい人数、人の集まりもすごく動きがなくて、
うんうん、
自分の小学生の時とかの同級生とかが身近にいるような町なんだよね。
はいはい。
それでこの主人公の男が人妻クラブっていうのに入ってるんだよね。そこがまずポイントで、人妻クラブっていうのは正式な名前じゃなくて、
はい。
単純にセックスを楽しみたい女性がいるから、
うん。
それを村の数人の男たちで共有してるというサークルなんだって。
ええ。
で、その、自分がずっと付き合ってる人妻の人に、自分の股間を、こう、剃られちゃう。パイパーにされるんだよね。
そうですね。陰毛を剃られちゃう。
そこから話が始まっていくわけなんですよ。
そうなんですよ。
なんて小泉さん向きの話だろうと。
そうですね。
それでその主人公が、まあちょっと白髪が生えてきたから、白髪を剃っちゃったらどうかと女性に言われて剃っちゃうんだよね。
そうそうそうそう。
そこにこの若さがないことが描かれてて、で、そういう田舎の村で政治的なことに関わってる主人公が、
はい。
まあでも独身なんのかな、この男は。
はい。
で、人妻とちょっと付き合ってると。
ええ。
で、小学校、保育園から中学までずっとクラスが一緒だった、
うん。
気に食わないいじめっ子の男がいるんだよね。
そうですね。
で、その男とちょっと会っちゃうんだけど、
ええ。
なんか、その時、その主人公は、こっちは陰謀を剃ってんだぜ、知らねえだろって、なぜか謎のマウンティングをするんだよね。
うん。
なんか、陰謀を剃ってることが何か誇らしいことになってるんだよね。
うん。
車を運転している俺、陰謀のない俺が車を走らせている。ここが僕、小泉さんの漫画かと思って読みました。
そうですか。
主人公が陰謀を剃られた後に、車を走らせてて、昔自分をいじめてた男に会った時に、じゃあ芋剃ったんだ、剃ってんだぜ、知らねえだろって、どういう気持ちなのかな。で、その後、結局この、村長がね、辞任することになるんだよね。村長がセクハラ事件を起こして辞任することになって、
うん、
新しい村長を作ることになったんだけど、
うんうん、
その時に主人公の同級生の顔が良くて性格もいい男が村長候補になるんだよね。
YouTuber みたいなやつですよね。
で、その人を最初は応援してるんだけど、ある事情からそうはいかなくなっていくところの話が始まるっていう小説なんですよ。
そうなんですよ。
そうで、まあ、結末は言っちゃうとつまんないのと、
はい。
ぼんやりとした風に説明すると、まあ、その政治が描かれてて、
選挙が主な、
選挙が主なメインの描写だよね、
そうなんですよ。選挙戦ですよ。
主人公の男が、こう、長いものに巻かれることを選ぶ話なんだよね。
まあ、最終的にはそうかどうかは今言えないんですけど。
うん。で、そこが、こう、 なんだろうな。なんかさ、安倍勝重さんって僕、初期しか読んでないんだけど、安倍勝重さんこういうの書いたらうまそうだよね。
あのね、つい最近、その、オーガニズムっていう、すっごい800ページもある小説読んだんですけど、すごく雰囲気が似てましたよ。はい、あ、
そうそう。だから何かこう、閉塞された田舎町で、
そうそうそうそう。
男たちが政治的な思惑で動いてて、裏切ったりする話得意そうだよね、安倍さんね。なんか、これもだからもしかしたらもっとエンタメ寄りにしたら、テレビドラマとかなりそうだよね。
ああ、それはありますね。でも何百ページもあったら嫌だな。
でもこれがやっぱ僕好きだったのは、
はい。
あれも思い出したな、ほら、なんだっけ、なんとかかんとか連射事件って日本映画あるじゃない。
山下監督の、
そうそう、山下監督のやつ、
おまわりさんが、
そう、属地さんが生活してるやつ、
あれ面白かったですね。
あれみたいな雰囲気だよね。
ああ、そうですね。いや、なんか見返したくなっちゃったな。
あれみたいにやっぱりちょっとこう性的にただれてたりするんだけど、田舎だからもうそういうことしか楽しみがなくて、交番のおまわりさんやってる主人公がほら最近セクハラで問題になったあの俳優、
ああ、なんだっけ、ちょっと僕わからないです。
なんだっけね、
そう
そう、それみたいな感じだったんですけど、
はい、
なんか、なんだろうな、人を落としめようとするシーンとかがさ、結構生き生きと描かれてるんだよね。
そうですね。
なんだろうね、悪意とか善意とかじゃない何かこう、しょうがなくやることなんだけど、
まあ追い込まれてるんですよ、主人公は。このある事情で。
その辺のさ、こう、なんて言うんだろうね。主人公が、そういうちょっと、ちょっと不甲斐ないんだけど、すごく顔も良くて性格もいい人を最初応援してるのに、裏切る。その性格いい人がまたすごく性格がいいんだよね。かつて自分は立場が強かったから人を間接的にいじめてたんじゃないかと反省して、もしかしたら主人公のこともいじめてたらごめんって謝るんだよね。そういうところが好きだったな、僕。
このね、主人公がね、結構、へたれないようでいて、したたかな面があるところが僕はすごく好きでしたよ。
それもそうですし、あとさ、悪者かいい人かって言ったら実はいい人だったりするよね。
ああ、そうですか？
で、それがね、芥川賞のそのことを語ってる小谷さんとかの対談では、なんか人柄の良さが出ちゃってるところが失敗してるって書かれてたのね。で、僕は結構好きだったけどな。
ああ、そうですね。僕はね、すごく人間味があって良かったですよ。
なんか、悪者になりきれない感じとか。
なんかね、ちょいちょいね、スイッチを切り替えるんですよ。
そう。こうね、自分に言い聞かせる。
なんかね、すごく自然であり得る感じで、ああ、あるかもって思わせるところが、すごく良かったです。
ね、その、こっちの小説の方が展開がすごくあってね。なんか、こう、どうなるか分からずに読みましたよ。でもタイトルに出てくる幼子は全く出てこないし。
そうですね。
幼子のようだっていう比喩なんだよね。
ああ、そうですね。
もっと下世話なタイトル、それこそなんとかかんとか連射事件？
そうですね。
うん、みたいの方が、うん、あの映画ってさ、連射事件って言いながらさ、
うん、
連射事件はささやかだったりするじゃない、本当は。
そうですね。
松金かな？
はい。
松金乱射事件だ。
ああ、山下信弘監督。
信弘監督で、荒井飛が主演ね。
はい、あ、そうだそうだ。
うん。そうそう。あ、だからあの映画みたいな味わいの映画になったらいいかもしれない。
はあ、まあでもね、山下監督結構オフビートだから、それ、山下監督よりももうちょっとなんかこう、それこそ、なんだっけ、ヒーローショーの監督。
ああ、はいはいはい。ヒーローショーとか、そうだね。
そういう、もうちょっと、アップテンポで興奮させるような作りの方が僕は合ってると思います。
そうかもね。
あ、それこそね、熊切監督とかいいんじゃないでしょうかね。
そうかもね。
エンターテイメントも文芸作もやりますよ。
うん。で、ちょっと結末が特殊な終わり方の話なので。
はい。
この続きは友の会に移りたいんだけどいいですか？
はい、どうぞどうぞ。
で、ごめんなさいね、ここまでの方は。
はい。
でも、普通に一冊の小説として読み応えがある二つの中編が入った本なので、
はい。
はい、僕は芥川賞取ったやつよりもこっちの方が好みだと思いました。芥川賞取ったやつは、その、細かく読んだわけじゃないんだけど、
はい。
ちょっと目を通した印象から言うと、
セイタカ泡立ちそうでしたっけ？
まあ、もう一つのさっきのコメンテーターの方の書いたやつも読んでみようかなっていうのが収穫でした。
そうですね。じゃあ、そういったところで。
はい。なんか、告知的なことはないんですか、小泉さん。
告知はね、ノートで、うちの子になりなよ、漫画の、育児漫画の続きを今、2話まで発表しておりますので、よかったらぜひお読みください。マガジンだと350円で、全部で10話以上は続けようと思っております。
なるほど。
はい。
これは何個載っても同じ値段なの？
そうですよ。
なるほど。皆さんぜひ読んでみてください。
はい、
あとは、
お願いします。あとは、そうですね、エッセっていう、エッセオンラインっていう、ウェブサイトで、育児コラムを書いております。
なるほど。そうだ、これ言うのか迷ったけど、ほら、アックスで小泉さんが書いたコラムがすごいことになってたね。
はい、じゃあ、それは
友の会で。はい。ということで、マサノコウイチの活動は、まあ、大して今活動してないので、ツイッターで見てください。
はい。ではまた。
はい。ノートで小説載せるかもしれないです。よかったら読んでね。
はい。よろしくお願いします。
はい。ではでは、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。